Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガワの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートはノンフィクション作家の山根一馬さん。著書「小惑星探査機はやぶさ2の大挑戦」を踏まえつつ、はやぶさ2に期待することとこれから、そしてそこに込められた最新技術と研究者たちの思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
山根一馬、ノンフィクション作家。1947年東京生まれ。獨協大学経済学部で教鞭を取る。宇宙航空研究開発機構嘱託、福井県文化顧問、理化学研究所相談役、日本生態系協会理事、 NPO 法人子ども宇宙未来の会クイマ理事、愛知万博では愛知県総合プロデューサーも務めた。著書多数。最新刊は講談社、小惑星探査機はやぶさ2の大挑戦。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはノンフィクション作家の山根一馬さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
講談社から小惑星探査機はやぶさ2の大挑戦、出版となっています。こちらはやぶさ、先代の方のはやぶさの帰還後の話、そして今回のはやぶさ2、研究者たちの開発秘話エピソードなどなど満載という内容なんですが、まずはですね、やっぱりこれは聞いておかなきゃいけない。12月3日、2014年12月3日、13時22分4秒、はやぶさ2が打ち上がりました。
はい。
よかったですね。
いやー、なんせね、私足掛け6日間種子島でね待ってましたからね。
そう、当初11月30日でしたよね。はい、
でもうだから29日ですかね、はい、種子島入ったんですけれども、もうその段階ではダメだっていうことは延期だって分かっていたんですけれども、
あ、そうでしたか、
はい、何しろ船、飛行機、それからレンタカー、宿泊、もう全部満員なわけですよ、すべて。4000人ぐらいね、要するに見たいと言っていらっしゃってる方がいたということもあって、もうほとんどその島に入ることすらできないという。
だから、もうこれでいっぱいですっていう。
だから、やっとの思いでもう本当に苦労して、29日に取れたので、もう、伸ばすわけいかなかったわけですよ。で早めに入ったと、ただ翌日はもう延期分かっていたんだけども、ただ月曜です、日曜日じゃなくて月曜日になりました、
ほうほう、
よかったと思ったら、また伸びました。
もうね、そう、
まあロケットの打ち上げ、それはね普通なんです。大体ね4割ぐらいは伸びるんです、天候で。
あ、そうですか。
だから覚悟はしてたんですけども、
なるほど。でも毎回僕本当に素人ながらって感じなんですけど、毎回そういうロケットの打ち上げの延期の話を聞くたびに、だったらあれ、じゃあ夕方にもう一回トライしましょうみたいな、そういうわけにいかないんですかね。
この前打ち上げられた、これは今回は H2A ロケットの26号機というやつだったんですけども、25号機は、打ち上げの通りに打ち上がったんですけれども、計画書を見ると4時間ぐらい遅れても大丈夫ということだったんです、
ね。じゃあはやぶさ2もちょっと、じゃあ4時間ちょっと、
はやぶさは1秒遅れたらもうダメなん、
1秒
遅れたらもう今日の打ち上げ中止。で翌日この日に時間に上げますって言って、それが1秒遅れてもまたこれダメです。
じゃあ今回12月3日の13時22分4秒でしたけど、これ22分7秒じゃダメだった、
04秒でなきゃダメなの、05秒になったらダメなの。
ダメなんですか。
例えば、たまにですよ、打ち上げた後というのは、その、 海に向かって打ち上げますけどもね、はいはい、いろんなものがこう落下してくるのでそのある範囲は船が入ってはいけませんという、うん、そういう通達を出してるわけですよ、うん、にもかかわらずレジャーボートが入ってきちゃったとかね、まあ、そういうことが あるんですよ実際今まで、で、あ船が入ったって打ち上げ20分延期とかって、うん、で海上保安庁がやってきて、うん、すいません今これから打ち上げますからみたいなことやるじゃないですか、うん
はいはいはい、
もうそれだったらダメ1秒もダメ。
え、でもなんでそん、え、今、え、はやぶさの場合はそんなに1秒っていう単位でダメなんですか？
今まで大丈夫だったのは地球周回衛星といって、ほとんどの衛星の打ち上げというのは地球の周りをぐるぐる回る、まあ、静止衛星もありますけども、そういうものじゃないですか。うん、だから、そんなにその、もし、打ち上げるときの位置がずれても、うん、ちょっとエンジン吹いて、すぐ修正できると。はいはい、で今回は、まあ、小惑星というですね極めて遠い場所に行かなくちゃいけないわけですが、
はい、
そこに行くために小さな4エンジンというものを吹いて、うんうん、それでドーンと上がってから太陽の周りを何回りもしてから到達するわけですね、
はいはい、
でその軌道の計算を全部すると、うん、とてももし1秒ずれてしまうと違う角度に行くためにその修正にものすごいエネルギー燃料を必要としちゃうと。
ああそう
でもとても燃料も足りなくなる。まあ、もし大きな探査機で大きなエンジン積んで燃料もたっぷり積んでれば修正も可能でしたけども、うん、ともかく向こうに行っていろんなことしなくちゃいけないですし、うん、帰ってくることも考えると燃料も大事に使わなくちゃいけないですか、
うん、
で計算をして計算するとこの一部をくれるとダメだということになった
。だからそのピンポイントを。
はい。
そうですか。
驚きました
よ。いよいよ持って本当上がってよかったですね。
本当によかったです、もう。
ねえ。
まあ、打ち上がった時はね、1秒遅れたかどうか分かりませんでしたけども、うん、しかもね、
うん、
前の日なんかものすごい風でね、
うん、
もう木が倒れそうなぐらい風吹いてるんですよ。で、その日だけ、3日だけがいい天気で、翌日帰ってくるとき、はい、また朝空見たら雨は降ってるし風は吹いてるし、
うわ、
もう奇跡的でした。あの日だけ
天候一滴ですね。本当によ
かったな。
よかった。でも改めてなんですけど、はい、今回そのハヤブサ2はどこに向かって旅立っていったんですかね、は
い、小惑星っていうものなんですが、皆さんね、はい、小惑星っていうと、う
ん、
まあ、何のことかあんまりよくわからないと思うんですね、う
ん、なん小さい惑星、
実際に、うん、ほら太陽系というのは太陽のあって内側から水星、
はい、
金星、うん、地球、それから火星、木星、土星と続いてますよね、
はい、
で実はその火星と木星の間にやっぱ太陽の周りを回ってる星が実は惑星があって、
うんうん、
これはねあまりにも小さすぎるためにね150年ぐらい前は誰も見たことがなかったの。
あ、そこ何もないと。
何もないと、
はいはい、
あまりにも小さくて、
うんうん、
ところが望遠鏡なんかでもね、
うん、
ところが実はそこにですね今軌道が分かっているだけで66万個ある。
66万個
ある。まあ、破片でみたいなものでね、地球みたいに大きくないんですよ、はい、一番大きいものでも日本列島の3分の2ぐらいの大きさで、小さいものはこれこそもう数十メーターとか数百メーターとか。
あ、そうですか。
その中で例えば時々地球にやってくるやつがあって、うんうんうん、それが隕石なんですよ。
ああ、そうなんですか。隕石ってそうなんですか。
隕石って小惑星の破片なんです。
あらあら、そうでしたか。
で、ちょっと大きい隕石がですね、うん、1億数千万年前に地球に落ちたんです。
う
ん、これはどれぐらいの大きさかというと、大体高さが、直径が10キロぐらいの。
ああ、でかいですね、で。
これ落ちて何が起きたかって言ったら、はい、地球上の生命ほとんど絶滅したんです。
あら、
そうです。恐竜も絶滅したんです。
あ、恐竜それでダメになっちゃった。
もう地球中が火の玉になって、ものすごい勢いで。
そうですか、10キロのもので。
ほら、去年でした、一昨年ロシアに、
はいはいはいはい、なんか火の玉が、
隕石落ちたじゃないですか。あれは小惑星の破片なんですよ。
ああ、そうですか。
ああいう形で来るわけです。あんな珍しいですよね。あれは非常に小さいものだったんですけども、それでもね、100メーターぐらい、100メーターもなかったな。
うん、
ちょっと大きさは忘れましたけれども、もうあれでもね、広島型の原爆の、うん、まあ、いくつ分と言われるぐらいの衝撃力を持って
た。すごい衝撃の動画なんかね、アップされてましたよね。
あったわけですよね。
そうですか。
だからそういう意味では、知られていないけど身近な存在ということになりますよね。
なるほど、なるほど。
で、はやぶさ2はその中で、1999JU3 というですね、うん、名前が、仮の名前がついた小惑星に向かうわけですけども、
はい、
実はあのはやぶさ2っていうのはあのとっても小さい探査機で、
はい、
まあ一辺が 1.5 メーターのサイコロみたいなもの。
1.5 メーターのサイコロ。おお、じゃあなんかもう、
まあタンスぐらいですよ、ちょっと大きめの。
そうですよね。
はっきり言って。
そうですよね。
もうタンスが行くんですよ。
タンスが行っちゃうんだ。
で、
う
ん、そんなに小さいもので、燃料はどれぐらい積んでるかって言ったら、うん、あの、60キログラム。ガソリンでは60リッターですから。
そうですよね。
その辺の車と同じぐらいしか積んでないわけですよ、燃料は。
ですね。満タンですね。
それで、もう60億キロぐらい。あの旅をしなくちゃいけないわけですから。
めちゃめちゃ燃費ですね。
もうめちゃめちゃその通り。
ですね、
燃費に。いや燃費はいいんだけどもパワーがないので、
はいはいはい、
あのそのためにね、うん、その小惑星帯までね行くことができない。
え、行くことできない？
できない。
できない。
もうもっとパワーないといけない。
え、行くんですよね。
で幸いなことに、うん、その小惑星まあおそらく100万個ぐらいあると思うんですけども、はい、その火星と木星の間太陽回ってるじゃないですか。
はいはい。
綺麗に円で回ってるんじゃなくて楕円形に太陽のあのを中心にして回ってるやつがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
そう、楕円ですから、うん、タイミングよくと地球の近くまでそれが
あ
の回ってるというやつがあるわけです。
はいはい。
これがまあ地球接近小惑星とかいう名前で呼ばれてるんですけども、
はいはい、
まあ、その数だけでも1万ぐらいあるらしいんですけれども、うんうん、まあ、その中でなるべく地球に近いところまでやってくるやつでこのはやぶさ地球から出発して到達できる、うんうんうん、あの小惑星を探したわけです、
はいはい、
で探したのは実はあのはやぶさ1の時に行った小惑星というと、ええ、ちょっと違うタイプの小惑星に行こうと、はい、
あの時糸川ってやつで
したね。糸川です、
はいはい、
あれは S 型と呼ばれる
S、はい、
あのアルファベットの S ですけど、うんうん、これはねシリコンの S だと思えばいいですね。
ほうほうほう。
つまりあのいわゆるその辺にあるような今岩ですね、岩石、うんうんうん、そういうものでできてる小惑星、
はい、
地球に落ちてくる隕石の9割はそれなんですけども、うんうんうん、実は今回行きたかったのは ABC の C 型
C,、はい、
C というのは何かというと炭素の C です。まあ炭素化合物あるいはアミノ酸、うん
はい、
まあ、そういう、まあ、あの生命の起源と関わり合いのある、うんうん、そういうものがあるだろうと言われてる小惑星があるわけですね。
こういうタイプのもの、
はい、これはね望遠鏡とかそういうもので調べてね、まあ、あらかじめ分かってるんです、そういうものがあることが、
はいはいはい、
でそういう中で、うん、そういうやつが、うん、C のやつで楕円軌道で地球の近くまで、うん、あの回ってることがあるのを探したところ、今度の1999JU3 というのがそれだと分かったと。もちろん他にもあるんですよ、
はいはい、
他にもあるんですけども全部合わせて1万ぐらいの中で地球から打ち上げてこのハヤブサ2の力でその軌道をぐっとこう太陽の回り回りながら到達できるのは1個しかないと、
うん、1個、
1個、
ただ1個、
たった1個、
唯一
1個でそこのそっちの軌道の計算をして、うん、地球の計算をして、
うん、
はやぶさの2の能力を全部計算すると、
うん、
この12月の3日のわずか1秒の誤差なく出発しないといけないと。
うわ、じゃあ本当時間も全てピンポイント、もうこれだけなんです。
本当
ここしかない。
で、これ逃しちゃうと、うん、もちろん来年ね、うん、打ち上げていけなくはないんだけれども、
はいはい、
向こうにいる時間が極めて短いとか、それから燃料を相当使わなきゃいけないとか、かなり綱渡りになっちゃう。だから、
うん、
まあ、今回と同じように安心していけるためには、うん、2025年まで待たなくちゃいけない。
10年後10
そんなことやってたらですね、このチームみんなかどっかみんないなくなっちゃいますよ。
ですよね。何するか分かんないもんな。
地球上に置いてる間にハヤブサ2も傷んじゃいますよ。10年もいたったらね。
ですね。あら、本当にじゃあそこだけなんだ。
だからもうハラハラハラハラ早く天気良くなってくれ、良くなってくれ、もうどうすんだよこれ上がんなかったらっていう感じだったんですよ。
そうでしたか。いよいよ持って本当良かったって感じなんですけど、
本当に
ね。で今回あの実は本のタイトルのサブタイトルとして、はい、太陽系と生命の起源を探る、まあ、壮大なミッションということになってるんですけど、はいはい、太陽系と生命の起源を探るんですか、ハイブサ2は。
太陽系って私たちが住んでるわけですけども、うんうん、はっきり言ってどうやってどういうふうにしてできたかはよくわからない、
うんうんうん、
いろんな説がありますよね、
はい、
で例えばですね、いくつかの星がぶつかり合ってね、それでこう固まってできたきたとことか、あるいはその宇宙空間にあった塵がね、だんだんだんだんこうあの渦を 円を描いて、うんうん、こう円盤状にこう回ってるうちに、はい、より集まってできたとかいろんな考え方があるわけですけれども、うんはいまあ、そういうその太陽系がどうしてできたってことは地球はどうしてできたのか、うん、私がいる家はどうやって誰が作ったのっていうことを知りたいじゃないですか、うん
はいはいはい、
今はっきり言って我々ね今ここに住んでるにもかかわらずね一体これどっから来た誰が作ったんって誰も分かんないわけですよ。
ああなるほどなるほど、ねはいはいはい、
だからそういうためには何をまず知らなくちゃいけないかっていうと、うん、一体このうちの材料はどっから持ってきて作ったんだとなんかうちの柱ってこれ基礎ヒノキかなみたいな、ねはい、でこのセメントは秩父で取ったのかねみたいなことからあの知っていかなくちゃいけない、
はい、
で、
はい、
あなるほどこのあの木とこの木だからうまく組み合わさってこうなったんだとか分かるじゃないですか、
はいはい、
で材料を知りたいわけです、うん、いやそんなの地球掘ったりすれば分かるじゃないかってこう思うんですけれども、うん
はいはい、
地球というのは実はもう誕生して40数億年経っていて、うん、あの非常に大きい星ですから地球というのはね惑星として、大きいということはですねものすごい引力でしょこの私たちあの地球で飛び上がったって私3メーター上がれないですからそれは地球の引力にギャーって引っ張られてるわけですよ、うん、引っ張られて引っ張られて引っ張られてるから中の方はもうガンガンに圧縮されてるからもう超高温でドロドロに溶けてるわけです地球のでそういうふうにして地球ってのは熱によって出来上がってる段階でものすごくもう変性してしまって、
はい、
だから47数億年前に地球ができた時の材料はないんです。調べるものはないんですよ。
そうか、もう変わっちゃってるんです。
変わっちゃってる。
全部変わっちゃってる。うん、
ところが、小惑星というのは、実は、なぜか、本当はもういろいろこう、いくつかが何百個が固まって一つの惑星になってよかったものが、ならないで、なり損ないが、今もぐるぐるぐるぐる回ってるわけですから、
おうおうおうおう
あの、資材置き場ですよ。
なるほど。なるほど。
私のうちの。
はい。手つかずのやつが。
なんかね、40億年前にうちできたらしいんだけどさ、その時のなんか材木となんかこう、セメントがなんか置いてあるとこあるらしいよ、みたいな。それじゃ持ってきて調べようや、と。
はぁ、あ、はぁはぁ。
いうことでしょ。
じゃあ、はやぶさ2くんが行って、ちょっと出張してきて。
うん、ちょっと倉庫潜り込んで、40億年前の資材をちょっと持ってこいや、と。
はいはいは
い。いうのが一つです。で、もう一つは、うん、あの、生命の起源っていうことなんですけども、うんこれはあの、まあ、さっきも話したように C 型という
炭 素,
あの、
はい、
炭素化合物がある、うん、で生命ってのは、ね、絶対水がなければ、
うん、
あの誕生しないと言われてますから、
はい、
NASA があの火星探査を一生懸命やってるのもあれは実は一つは水を探しに行ってるという、
うん
まあ、氷になってあの見つかってきてますけどねそうすると実はこの C 型小惑星には水がある、
うん
と言ってもその中チャポチャポってあるんじゃなくて鉱物の中にこう水が含まれてるとかねそれからそういうアミノ酸みたいなものがあると、でもしかしたら我々思いもかけないその物質から我々の地球あの生命とあれは私の体も作られていったのかもしれないんですね、
はいはい、
どんなものから我々が作られたんだろうかと、うんうん、生命は、はい、っていうものをこれまた資材置き場があるわけですよ
なるほど
神様の資材置き場、
はいはいはいはい、
だからさ用途俺とお前どうやってできたかちょっと知りてえよなみたいな感じでちょっと資材置き場行ってみてくるわとまさか俺ってこんなもんで作られたのみたいなことが分かっちゃうという
分かっちゃうそうですか
いや分かるかどうか分かんないですよ
、まあ、分かるかもしれない
それを、うん、あの持ってくるのは小惑星のそういう小惑星しかないということになるわけですね
そうですかじゃあ行ってじゃあその材料ちょいと拝借していきますよっていう感じの使命が、
はいはいまあ、拝借なくてもらってきちゃうんですけどね
そうですねちょいともらってきちゃいますよ Let's get knowledge with fun.さあそしてまあ無事に打ち上がりましてでその資材置き場にとりあえず今向かってます
はい、
はい、行って帰ってくるご帰宅の時はいつぐらいの予定なんですかね
2020年の12月の予定です
2020年東京オリンピックの年、
6年後だから東京オリンピックの、
はい、
あの多分東京オリンピックでたくさん金メダル取ればみんな日本中がわっと沸くと
はいはいはい、は
い、いやオリンピックよかったなっていうと落ち着く暇もなくはやぶさが帰ってすぐが帰ってくるってまた日本中が沸くと
2020年ちょっとわっしょいですね本当ね、
ええ、
あらあらそうですかこれもうじゃあ2020年っていうのももうほとんどそれがスケジュールとしては分かって
る。いやもう分かってるっていうかもうこれもまたそのさっき言ったその帰ってくるコースがありますよね、うん
はいはい、
そういうものを考えると地球が動いてる、うん あの軌道から、小惑星が動いている軌道、はい、そこを飛ぶハイブサ2の軌道を全部計算するとそこしかない
という。なるほどなるほど、うん、
で行くのにはまあ4年ぐらいかかるんですけど、帰りは1年ぐらいで帰っちゃう、う
ん、あらなんかすごい早いですね。
早いですね。
なんでそんな違うんですか。
まあ、行くにはそうどんどんどんどんどんどん加速をしてからくちゃ、だいたいあの地球もですね、太陽の周りをこう回ってますよね。これ時速10万キロぐらいで実はこの地球動いてるんですよ、はい、でこの小惑星も10万キロぐらいで動いてますから、まあハヤブサ2もですね飛び出して、もちろん地球から飛び出すから地球の速度は持ってるんですけども、うん、それにしても加速して10万キロぐらいの速度まで達して、その小惑星と全く並行して両方完全に止まった、見た目は止まったような速度にして、ずっと太陽の周りを二回りぐらいするんですよ。
約。はいはい。
二回りぐらい一緒にランデブーしながら、うん、探査をして、
うんほうほう。
で、今度出てくるときは、比較的地球に近いところでポンと飛び出してきますから、今度は、うん、あの速度もあるし、
うんうんうん、
場所も距離も近いので1年ぐらいで帰ってくる。
へえ、あ、そうですか。はい、はあ、なるほど、なるほど。でもね、まあ今回そういう資材置き場行って、いろんな材料を持ってくるっていうのが、まあ、ミッションなわけですけど、彼っていうかね、ハヤブサ2の。え、なんか、行って、ただ、ポンって行って、資材置きがひょいって行くわけ、なんか、もっと荒っぽいことが。
はい、これはね、あの、ハヤブサ1の時には、もちろん、ハヤブサ1の時からどうやってサンプルっていう言い方をしますけども、はい、
うん、
簡単に言えばザラメの粒みたいなものぐらいを持ってくれば良いという。
ザラメの粒、
最初からそうなんですね。
うん、
せいぜい、あの、この小さなコップぐらいの大きさのもの、
うんうん、
僕は餃子2個詰めればいっぱいになっちゃうっていう言い方をしてるんですけど、それぐらいのものがサンプルを取ってくる入れ物なんですよ。
そんなにちっちゃいですか、
うん、だから岩石取ってくるといいから、なんか僕はね、なんかこんな買えるような岩石と、しかも、せいぜい入れ物からしてそんな小さい。今回も全く同じ大きさです、でただしその中に部屋が3つあって、だからまあ中ぐらいの餃子3つって考えるんだけども、そこにまあ粉粒か砂粒か持ってくるわけですよね、まあ、あのそんな程度なんですけども、どうやって取ろうかっていう時に、まあガムテープ持ってって表面でペタってやると取れんじゃないかとか、ドリルでガラガラガリってやるとあのいいんじゃないかとか、掃除機みたいにでヒューってやればいい、空気ないですから掃除機使えないんですよ、真空だから。ガリガリガリって例えばやるとするじゃないですか、例えば探査機が下に降りてそこにドリルを打ち込んでガリガリって回しますよね。そうするとこの小さい900メーターしかない星ですから、直径がほとんど引力はもうゼロだと思っていいんですよ、
はいはい、
重力なしです、
はい、
そこでガリガリってやると、ドリルのその先端がその地面に入ってそこで固定されて回すと、自分がくるくるくるって回っちゃうんですよ。
あ、そうか、自分に重さないんですもん。
ないから。
あ、そうか、
どっかにがっしりとそのほら固定できないですから。
あ、そう、じゃあそれもダメ。
そうで、この前ほら、ロゼッタ探査機っていうのがヨーロッパの打ち上げたやつが行きましたよね。あれも実際だから降りてやっぱりガリガリやりたかったんだけどできないために、杭みたいなものをガンと打ち込むと、まあ、あの地面に4本足で、それで固定するってことを、あの機能があったんですが、これ働かなかった。
働かない、
だからそれで下に水星にポンと降りたらまたパーンと跳ね上がって、
あ、
でもう一遍落ちて、また跳ね上がって、でどっかでコトンと寝ちゃったと。まあそういう意味では着地失敗したわけですけど、なかなかね、ヨーロッパの人は偉くてね、いやー、そう言いますけどもね、私たちはね、2回着地しましたからとかね、なかなかうまいなと思いますけど、だから、どうしようかっていう時に、あの、ハヤブサ1の時に考えたのは、小さな、あの、筒みたいなもの、長い、細長い円筒の筒を表面にポンとタッチすると。
はい、はい。
タッチした瞬間に、タンタルという金属があるんですけども、直径5ミリぐらいか、弾を、まあ、鉄砲の弾みたいにバーンと打ち出すんですよ、
はいはい、
その円筒の先端に、そこにパンと当たると引力ないですから、もうちょっとの衝撃でふわーって上がるじゃないですか、上がってきたら上でさっき餃子入るぐらいのケースを、で入れてパカッと蓋閉めれば取れると。
おお、なるほどなるほど。
で、これが、あの、サンプラーホーンという、ホーンという、ラッパみたいな形してますから、これを、まあ、ハヤブサ1の時には2回やってるわけですよね。まあ、あの、実際はその弾丸が出なかったので、サンプラー取れなかったと言ってみんながっかりしたんですけども、さっき言った、ポンってぶつかった衝撃だけで、上がって入ってたわけですよ。
ああ。
今回はもっと確実に取りたい。
で、
同じような、その、 ポンパってやつは今回も2回やるんです。
ほうほうほう。
2回やるんですけども、もう1回はとんでもないことやるんです。
とんでもない
爆弾爆撃するんですよ、この小学生。
爆撃ちょっと穏やかじゃないですよね。
爆撃ぐらいも
爆撃
本当に平気ぐらいすごいやつなんですよ。
それはそのサンプルを取るためにですか？
サンプルっていうのはですね、あの小惑星の表面っていうのは、地球とか私の体を作った材料を取ってきたわけじゃないですか、
はいはい、
ところが表面はやっぱり40数億年太陽の光とかあるいは放射線当たって、もうだいぶボロボロになって風化してると。
なるほどなるほど。
地球と同じじゃないですか。
そうですそうです。
これじゃしょうがない、
うん、
だから穴掘って下の方にある新鮮なやつを取ってきたいと。
ああそうか、なるほど、フレッシュなやつ。
そう、だからそのためには、まあ本当は宇宙飛行士行ってスコップで穴掘りゃいいんですけども、まあ、無人で行くわけだからどうやってやろうかという時に、はい、まあ、まあ、いろんな方法を考えたんだけども、もう爆弾で吹き飛ばすしかねえやとむちゃくちゃなこと考えたぞこれ
ですね。
こんな探査機ないんですよ爆弾積んでいくなんて
爆弾積んじゃうんだ。
しかもね、火薬の量が 4.7 キロですからね、とんでもない量ですこれ
そうですか。でバカーンって爆発させて、
バカーンはいいんですけれど、まあ普通爆弾とかあの大砲とかっていうのはその探査機があのから発射台があってドーンって打ち出すと思うじゃないですか、
はいはいはいはい、
ところがさっき言ったように宙に浮いてるわけですからハイブサ2はドンって打ったら自分がペーンって
あそうか
ハンドルとか飛んでちゃいますよね。
そうそうですね。で
これはダメだと、
うん、
そこでしょうがない発射装置、つまりあ、まあ、いわば大砲ですよね、と弾を、弾込めた大砲を探査機から宇宙にヒュッて落とす。落としてもね、あの下に小惑星あるんですけど、引力ないから浮いてるんですよ。ヒューっていかないんです。
はいはい、
ほとんど、
うんうん
ゆ。落ちて降りてもゆっくり行くぐらいで、
うんうん。
で、下でドカンってやるともう、とてつもないその衝撃で、パーッとその石からないからもう、さっき言った引力ないから飛び散っちゃうじゃないですか。
はいはい、
で自分がぶつかって壊れちゃうから、でそこでですね、大砲、玉突き大砲をポッと落としたら、
はい、
それ逃げろってピューッとその900メーターですから、
はい、
その星の影に隠れるんですよ。
あ、裏に回り込んで、
裏に回り込んでそうすると隠れたよって言うと321ドンってビュッドカーンでこのドカンがまたものすごい衝撃であの地上実験の映像とかあるんですけど、それ見ると、はいはい、その音聞いただけで覗けるぐらいすごいですよ。
本当ですか。
なんせ直径が2メートル、
はい、
深さが多分50センチから1メーターぐらいの穴が開いちゃうんですか。
あら、そうですか。
まあ、ただね、心配はあるんですよ、
うん、
全部砂だけだったらどうすんだっていう。
ほうほう
ほう。鳥取の砂丘に爆弾打ち込んだってブスっていくだけで、
あ、そうですね、そうですね、
あるいは粉がピャーって終わるとかね、
あ、
まあ、いろんなことが言われてるんですけども、一応まあ行くだろう。
なるほどね。
で、行くんですけれど、影に隠れてるから、あのうまくいったかいかなかったか、どんな風にこのクレーターができたか、誰も見ることできないじゃないですか。
見えてないですもんね。
で科学者たちが、こんなんじゃダメだってちゃんと見るようにしろとかっていう話になって今回のハヤブサ2は1と違って、たくさんの科学者たちがその宇宙の太陽系の誕生の謎を知るためにいろんなことやりたかったんですよね、だからそういう注文が来て分かりましたっていうんで、DCAM3 というカメラを、さっきの爆弾を出すと同時に下ろすと同時にカメラも放り投げるんですよ、でそのカメラだけがね、あのじーっと見てるわけです。で、アナログカメラとデジタルカメラで、まあ、でそれを無線で、
は
あ
は
あ、あのハヤブサ2の隠れてるハヤブサに送るわけですね。ところがね、さっき言ったようにそれ破片が当たって探査機壊れない逃げてんのに、そいつだけ置いていくわけじゃないですか。
そうですよ、そうですね、
あとはこれね、かわいそうにね、ひょっとするとね、もう身を挺してね、撮影を続けてことになるんじゃないかと。
あるな、
だから
すごい玉砕な
突撃隊って言われてますよ、これ。
本当ですね。
はい。
でも、今回ね、ですから、でも、いろんな、そういった意味で、こう、ハヤブサ、先代のハヤブサとは違うものがいろいろと詰め込まれていて、はいはい、それでもやっぱりそういうオーダーに応える ていう、なんていうんですか、そういう日本の技術みたいなのが相当詰まってる、
ね。もうね、あの、はやぶさ1はね、重さが全体で、炭水1個がね、500キログラムぐらいだったの。
うん、
今度はね、約600キログラムですね。だいたい100キログラム、あの、重くなったんです。でそれも大変なことだったんだけども、うん、その100キロ分は何かというとですね、うん、半分が、あの、はやぶさ1で、いろんなトラブルが起こりましたよね、
うんうん、
それを改善するために乗っけてるものなんですよ、
うんうんうん、
で、後の半分が新しい機能、さっきの爆弾も含めて50キロの中に入ってる。だから、
う
ん、そのあの爆弾だけで確か18キログラムぐらいありますからね。みんないろんな人たちがこれも乗っけろのこれも乗っけろ、あれもこれもこれもって言うじゃないですか、
はいはいはい、
だから大変だったんですよ。
ですよね。
今回ね、ヨーロッパからね、
はい、
ドイツが、うん、宇宙機関がね、うん、ぜひこの探査機を、ね、持ってってほしいって言われてね、わ、うん、かりました、うん、お運びしましょうって言ってね、背負って、ね、でこれもちゃんとだから小惑星に下ろしてあげて、
はいはいはい、
でそれはそれで独自の調査をする。感情したらね、
うん、
そうやって下ろす、まあ、小さなローバーというんですけども、
うんうんうん、
小さいものも含めて、
うん、
全部でね、下ろすものが11個ぐらいなんですよ。だからね、もう両手に持って背中に背負って前にもなんかおんぶ袋でやって後ろから引きずってみたいな感じでね、もう荷物だらけで行くんですよ。
うわー、荷物大変だこれ。
大変なの。でそれ一回下ろすたんびにね、うまくいっていかないようになるじゃないですか。実はね、
うん、
それぐらいあると、うん、だいたい向こうに2年近くいるじゃないですか。定期的にそういうイベントが来ますから、もう日本中がその度にはやぶさ、はやぶさ2頑張れと言ってくれるということにもなるんじゃないかなと。
ああ、なるほど、なるほど。
一回じゃないですから。
そうですね。いろんな、うん、いろんなイベントが。
そう、一回失敗してもね、いや、今度これがあります。これが、11回あるんですよ、それが。
そうですか。いや、でも、後藤とさゆりっていう感じですけど、それだけ詰め込めるテクニックがあるっていうことなわけですね。
テクニックっていうかね、あの、うん、これ実はね、国が全然予算出さないで、
あら、そうでしたか。
もう本当にもう絶望的なことが何度も、まあ、あってね、
うんうん、
でやっと予算つきましたと、まあ、ついたとか、まあ、ひねり出したって感じなんですけども、うんうん、その時にはもうにこの2014年の打ち上げっていうのはもう動かせないんですよ。これ動かしたらだって2025年になっちゃうじゃないですか。
そうですね、
はい、ということはそれまでに探査機作んなくちゃいけないって。2年半しかなかったんですよ。で本当はね、3年以上かかるんですよ。
はあはあ、
まあ、2年ちょっとしかなかった、
うん、
だからもうともかく大特急で、
うん、
そのさっき言った荷物もたくさん含めて作んなくちゃいけないっていう。
へえ、
もう、いやいやいや、このプロジェクトマネージャーの国中仁さんって私、はい、まあ、昔からの親しいんですけども、うん、彼にね、去年なんですけども、宇宙館研究所の廊下で会ったんです。すれ違ったの。そしたらね、スタスタスタスタ、下をじーっと廊下を見つめたままね、ゾンビが歩いてきたみたいな。声かけられなかった。
あ、そうすか。
で、まあ、やっと出来上がってから伺ったら、
うん、
いやー、もう何が大変だったか、思い出せないぐらい全部大変でしたっていうことでした。よくやったよ。
そうです。
よくやりました。
よくやった。本当にそれにつきますね。
はい。
はい、
Let's get knowledge with fun.
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはノンフィクション作家の山根一馬さんです。講談社から小惑星探査機ハヤブサ2の大挑戦出版となっております。まあね、いろんな研究者、技術者たちとの対談もね、今回ふんだんに盛り込まれていたということなんですけど、
はい、
その彼らの熱い思いというのは、
はい、
どう受け止めて、どう多くの人に伝えたいですかね。
もうそれはね、うん、あの、実はこういうハヤブサ1の時も2のも同じなんですけれども、やっぱし、まあ、テレビやそのメディアに出て、あるいは雑誌でもこう出てきてお話をされるのはプロジェクトマネージャーの国中さんだけですよね、ほとんどね、
うんうんうん、
で実はその彼はいわば全体を取りまとめたけれども、もう本当にその重要な役割を担って、もう死に物狂いでもフラフラになってやってきた人がたくさんいるわけですよ、
うんうんうん、
まあ、メーカーは NEC がこれ作りました。 NEC のエンジニアらって本当にね、私なんかね、お目にかかる時間が全く取れないっていうぐらい、
うんうん、
あの、神経すらしてやってたわけじゃないですか、
うん、
だから私はこのハヤブサ2の大挑戦って本の中で、前の本もそうなんですけども、
はい、
できるだけこの ハイブサ2を支えてここまで仕上げていった皆さん の, あの姿、エンジニア、うんうん、科学者の姿をともかく生の声で伝えたいというのが僕の、まあ、言っても使命だと思ってるんですね、
うんうん、
あのもうあのハイブサ2の方も随分出始めてるんですけれども、
はい、
私こういうこと言ったらあれですけども、全部生の声がね、その量の人が何人も、うん、たくさんの人たちの生の声が出てるっていうのは、あの私の本だけだと思うんです、
うんうん、
これはあの私が長18年間にわたって週刊誌の連載をやってきたメタルカラーの時代という、これは日本のものづくりのエンジニアたちの証言をずっと綴った本で、もので、まあ、単行本と文庫本でもう25冊ぐらい出てるんですけども、これは全部対談形式にしてあるわけですよね、
うんうん、
実際対談そのままの対談が行われたわけじゃなくて、あの伺った話をもとにして私が対談にまとめて生き生きとした言葉に作り直してるというかね、うんうんうん、でそういうことによって非常に皆さんがこう身近にね、そういう努力ってものは分かるし、自分がやっている今の自分の仕事っていうものにそれを置き換えると、うん、ああ彼も頑張ってるんだなっていう励みになるじゃないですか、
はい、
まあ、そういう意味でこのハイブザ2もそういう人たちがたくさんいたんだよということで、うん、一人一人のエンジニアのね、
うん、
名前と写真も入れて生の言葉であの書かせていただいたんですよね、
う
ん、
なるほどね。もうこれだけ多くの、ね、プロフェッショナルがもう心血注いで関わってるっていうこと、
はい、あの実際には、うん、あの直接的には200人ぐらいと言われてるんですね、
は
あ、でも、はあ、ほんの私そんなにお目にかかることできませんでしたので、
うんうんうん、
これから2020年の期間まで6年間ありますから、うん、できるだけその6年かけて皆さんにお目にかかっていきたいなというふうに今思ってるんですけどね。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあそれも本当オンゴーイングというか進行形でってい
う、もちろんそうです、
いうことですね、はい。そして一方でですね、この今回の本の前半には、
はい、
そのハイブサ1、先代の方のハイブサが、はい、こう、世間には意外とというか、ほとんど語られてなかったように記憶してるんですが、
はい、
そのハイブサが持ち帰ったもののその後について、書かれてますね。
はい、2010年の6月13日に、オーストラリアのウーメラ砂漠に、うん、あの、劇的な、
はい、
もうハイブサが燃え尽きていく姿を皆さん、あそこからハヤブサブームが起こるわけですけども、うんうん、であの日にちゃんと予定通りカプセルが帰ってきました、
はい、
これもすごいんですけども、うんうん、計算に計算に計算をして 99.9997% ぐらいの確率でこの場所にこの時間に落ちるって計算してその通りだったんですよ
すごい
ですね、それで発見しました、
はいはいはい、
でサンプルは入ってるか入ってないかということを、うんうん、これを、まあ、宇宙科学研究所という相模原市にある宇宙科学研究所に持ち帰って、うんうん、それからいよいよカプセルを開く、封を開けるわけですよね、
はいはい、
でそのあたりの話からサンプルがどう分析されたかっていう話までは、
うん、
ほとんど皆さん知らない。
そうなんです。でもそこ結構一番肝ですよね。
なんで報道したいの
、ね、
なんかね行った帰ってきたって、うん、今回も行ったって終わりなの肝心なのは行こうが行く前がサンプルさえ手に取れば、
うん、
もう超能力で取ったっていいんだしサンプルが大事なんですよ ねそれで、うん、まあ、うん、僕はねずっとその取材を実はしてきたんです、うん、その2010年以降ですね、
はいはい、
例えば、
うん、
誰がどうやってあのカプセルの蓋を開けたのかとか、
そうですよね、
それから、
うん、
中にその微粒子が入ってたって言うんですけど、これは2010年の11月の16日にその発表があったんです、
うん、
皆さん、
はい、
微粒子1500個入っていました、
うん、糸川入れないやつ
で、ここを持って前のプロジェクトマネージャーの川口純一郎先生は、
は
やぶさのプロジェクトは終わったと、ゴールに入ったと言ったんです。
なるほど。
でもそのニュースってあまり大きく伝えられなかったの。でどれぐらいの大きさって聞いたら、
うん、
岩石持ってくるって言ったのそのうち砂粒ってなってそのうちにホコリとかなってそのうち微粒子とかなってどんどん小さくなってだいたい龍角散の粉の一粒ぐらいの大きさだから肉眼では見えません。
見えませんね、
はい、
はいはい、
だ
い
た
い
100分の1ミリ、
はいはい、
でそれがおそらく数千個入ってる、
うん、
間違いない、
うんうん、
でそんなもので何が分かるのと、
うん、
で聞きました、
はい、
科学者たちに、
はい、
いや100分の1でかいんですよと。
でかい
でかい
でかい、
もうそれだけあれば十分みたいなねだから中にね10分の1ミリぐらいのが後で見つかるんです。1ミリの10分の1ミリですよ。
うん、
それを見た時にはね巨大な岩石を見たような思いがしたって言うんですよ。 でもいい話があって、うん、その一人の科学者が、うん、伊東川から持ち帰った、うん、ある石を見たときに、観覧石という、あの地球上にもある、いくらでもあるものなんですけども、伊東川から持ち帰った観覧石は、もう本当にピュアなもので、地球上ではありえないほどな風化もされてない、うん、ものすごく美しい色をしてるんです。
ほうほうほう、
この地球上にない、
うん、
もう宝石のような素晴らしい、色と輝きだったそうですよ。
へ
ー、だからね、ぜひ糸川指輪っていうのが、ね、あるとねもう100億円ぐらいで売れるんじゃないかと思うんですけど。
そうですか。
でなんでじゃあね、うん、その知られなかったのかっていうことなんですが、はいはい、
うん、
そっからはなんかこうなんか、ね、違う世界ってみんな思っちゃったのかもしれませんけれど、
うん、
僕ははやぶさが帰ってきたその2010年6月の13日から、
うんうん、
もう一つのはやぶさの旅が始まったって思うぐらいすごいことがいろいろあったと思うんですね、
うんうんうん、
でさっき言ったそれを何が分かるの、太陽系の起源が分かるとか言うじゃないですか、
はいはいはい、
どうやって調べるかというとですね、100分の1ミリの微粒子、目で見えません、
うんうん、
それをね、あの要するに薄作りするんです
ちょっと待ってください、
あの薄く切っていくんです、
その龍角散
100分の1ミリの粒目で見えないぐらい
スライスするんですか、
龍角散の粉一粒をスライスする
スライスする
それで、ね、100枚にスライスするんですよ
どんな包丁で切れるんですかそれ。
ああ、そのダイヤモンドの包丁
ああそうなんですね、
まあ、ミクロトームって言うんですけども、でこういうのはね、科学者にとってはね、あ、うん、別にその普通のことですからみたいな感じなんだけど、あのそれができるのはね、うん、アメリカにと日本に一人しかいなくて、
はあはあ、
野口先生という方ですけど、もう一人はアメリカにも何人かしか世界でもいないんですが、
ああそういう職人
が、うん、はい、あの微粒子をまずエポキシ樹脂みたいなものでまずこうくるんじゃうわけですよね、
うんうん
うんうん、あの皆さん瞬間接着剤みたいな、
あ、はいはい、
見えないんですけどね、それを鰹節削るあのカンナみたいなのあるじゃないですかあれに乗っけてシャッシュシャッシュシャッシュシャッシュってやると1ミリの100分の1ミリがさらに100枚の薄いなんかこう
削り節みたいな、
あのヘラヘラしたものになるわけです。でそれを1個取り出してケースに入れて、であの1枚ずつ、はいあなたこれ、はいあなたこれって研究者にお渡しするそれでも、
うん、
その1ミリの100分の1を100に薄く切った、
うんうん、
超オブラート の、うん、あの破片みたいなもんですけども、うんうん、それを分析すると、
うん、
この糸川は何年頃に元の天体がこういう大きさで、それがある時外から違う小惑星が来てバラバラになって、それがバラバラになったものがまた何億年かかって集まって一つの星になって、でその時の最初と後の温度が何度で、それで興奮して今の糸川ができたってことが読み取れちゃうんですよ。
そのヘラヘラ一枚で、
ヘラヘラ一枚であ
、そうですか、
もうそうですかしか言いようがない。その小さな中の、ヘラヘラの中にある鉱物のがどんなふうに変質してるか、とこういう変化の仕方は温度がこういう時にこうなるって分かるじゃないですか、あるいはこれがこうなるには何億年かかるとかってことが例えば分かるじゃないですか、まあ、そういう今までの基礎的な学問があるわけですよ。そういうものを照らし合わせてくると、なんと太陽系の歴史の一部がね、そのヘラヘラから読み取れた。
うわ、
すごいことですよ。
すごいですね。
科学者ってすごいですよ。日本の科学すごいですよ。
すごいですね。
それで、まあそれ見るためには、あの、スプリング8という加速器がありますけど、あの、言ってみれば、直径があれは400メーターぐらいかな、
うん、
の、パーッとこう電子とか陽子を回すような、まあ、電子ですけどね、
うん、
ぐるぐる回す加速器があって、そこからパーンと飛び出してくるんですよ電子が
そ
れを、まあ、あのサンプルに、このハヤブサのサンプルにぶつけると、だいたい電子顕微鏡の1億倍ぐらいよく見えるんですよ。でそういうものを使って中がどうなってるかとか調べていくわけですけどね、そういう世界一のものが日本にある、そういう科学の基礎のものが、
はい、
だからそういうことがすぐ分かるということになるわけですよね。
あ、
これはもうスプリング8の力って大きいですけど、
うん、
そんな加速器なんて言われて、あれ何なんだってみんな思うじゃないですかまあ有名なのはね、あのカレーヒ素事件、
うんうんうん、
であれであの あの容疑者が台所でヒ素を入れた小さなケース、あの食品用のケースの隅に爪楊枝の先ぐらい残ったヒ素と、うん、彼の中に残ったヒ素、うん、この両方をそのスプリングエイトで調べたんですよ、うんうん、そうしたらばこれは何年何月何日にどこどこの工場で何時に作られた同じヒ素だって分かったっていうことからお前がやったなって分かったっていう、そんなことで分かっちゃうんですよ、そういうものがあるわけですよ、
うんうんうんうん、
まあ、スプリングエイトは唯一カレーヒ素で有名になったんですけど、それは私が記事書いたんですけど、ね、そういうものを使ってるんですよ今回ね、
うん、
駆使してだからかさらに今度同じ方法で、うん、今度は有機物を同じように調べようっていうわけですよね、
うん
う
ん
う
ん、
ただこういう成果があの世界の学会とかね、あの代表する科学雑誌に、2011年あの発表されて、それからアメリカでものすごく大きな惑星の学会があって、そこでもうワンセッションあの全部ハヤブサで、うん、そのあの発表があって、それで大喝采を受けたんです。
お、でも全然報道されなかったですね。
それ全く日本で報道されなかった
んです。なんですかね。
それはちょっとこの本を読んでいただくと思いもかけない大事件がそこにあるんですね。
なるほどなるほど。
これはちょっとね本を読んでい
ただく。そうですね、はい、まあでもね本当にとにもかくにももうすごいこと満載なわけですよね。だからねもう改めて
帰ってきたからだもすごいんですよ。
あ、
でそういうことの成果があったからこそ2でね、うんうん、さらなる成果を得ようやと。
なるほどなるほど、そうですか、ね、
もう自信持ってるんですよ日本は。
ですね。でもそれこそね、ハヤブサ1のそのヘラヘラからそこまでのストーリーが分かるってことになったりなるんだったら、ハヤブサ2でもしね、
はい、
っていうことになったらもうものすごい大ドラマ、大河ドラマが。
だから実は今回 NASA もヨーロッパも大協力してくれてるわけですよ。
はあ、
それはなぜかというと、もちろんあのほら地球って丸いじゃないですか、だから探査機が向こうに見えてても地球ぐるって回ってっちゃうと、うん、あのアンテナが向かなくなっちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
だから世界に最低3箇所ないと8時間ずつ見えてる、空見えてる時間が、だから世界中の NASA やそのヨーロッパのアンテナを使わせてもらうんですけども、うん、タラで使わせてもらう代わりに帰ってきたらサンプルちょっとあげますよとこうやってあの鼻の先に人参ぶら下げる日本であります。
なるほど、わかりました。
Let's get knowledge with fun。
本当にいろんなすごい話をお伺いしてきて、でもなんか口さがない言われ方の一つとして、宇宙のことを大金かけて調べても実生活に関係ないじゃんみたいな言われ方するじゃないですか。どうなんですかね、なんで宇宙のこと調べなきゃいけないんですかっていう。
うん、あの僕今大学でずっとね独協大学とかで講義をしてるんですけど、うん、
はい、
あのほら、はやぶさもね、あの、最初は全然誰も関心持ってなかったじゃないですか。
行くとき。
一番最初のはやぶさは。
ああ、
もう。帰ってくるまで。
ああ、そうです。帰ってきてからやたらフィーバーっていう感じ。
バーって、なんか帰還した途端にワイドショーが出てきちゃったみたいな。
うん、
なんか、で、宇宙っていうのはなんかね、うん、あの、いくら宇宙素晴らしいとか言ってもね、もう本当にね、あの、僕はだから、20代30代ぐらいから宇宙のこと書き続けてきて、宇宙すごいすごいとか言ってもうね、まあ一般の例えば主婦の方たちが宇宙すごいねなんて言ってくれないんですよ。まああんた趣味でしょとかね、あんたオタクだからねみたいな。ところが若田さんが行くとか毛利さんが行くとか、それはそれなりにわーっとなるんだけども、
うん、
なんかそれはまああの人はすごい人だからねで終わっちゃうじゃないですか。不思議なのはあの、まあ、ちょっと質問とね外れてる答えかもしれませんけども、はやぶさっていうのはね、なんか皆さんがね自分のこと分身のような感じで宇宙っていうのをまあ考える、あの捉えるようになったなって感じがすごくするんですよ。
もうはやぶさ自身をなんか擬人化して捉える、ね、傾向がありましたよね。
もうあの人乗ってないですけどね。でもだからインターネット上でものすごくいろんな動画が作られたり、
うんうん、
まあ、あの絵が描かれたりしましたけどね。だから僕は宇宙っていうものに対してあのいろんなテーマありますけれども、うん、はやぶさ2は非常にその一般の人たちの理解をね、
うん、
広める大きな役割をしてくれたと、
うんうん、
してくれてると思うんです。
なるほどなるほど。
だってあんな、まあ、僕信じられないですよ。 ワイドショーがね、まあ、これラジオだから言うんだけどさ、テレビのワイドショーがだって昼間からね、うん、延々とハヤブサってやる。しかも遅れて、いや、今日、ハヤブサ遅れましたとかね。だからニュースの、テレビのテロップに、ハヤブサ2、今日打ち上げ延期とかで流れちゃう。そ大事件みたいに、扱われたわけですよ。うんうん、こういうとこ通じて、ソラジョとかね、
はいはい、
要するに女性たちがまた宇宙に対して関心を持ってくれた、はい、大変いいことだと思って、そう考えると、これ290億円ぐらいかかったんですけども、十分、なんとか PR としては安上がりだったんじゃないかなって感じもするし、
なるほどね、
しかも、こういう宇宙の技術を持ってるって非常に大事なことなんですけども、うん、例えば G7 とか G8 とか世界の首脳が集まりますよね。うん、それで夜パーティーがある、うんうん、そういう時にどういう話題でね、こうパーティーの時に話をするかっていう話があるんですけども、うんうん、そこで宗教とか政治の話をすると絶対にこう話がこう対立したり、
まあ、喧嘩になっちゃいますね、
まずくなるじゃないですか、うんうん、そういう時にまあ一番無難なでいい話は宇宙の話、
あ、もう万国共通、
うん、もう戦いじゃないですから戦争じゃないですから、うんうん、お宅の去年行ったあの例の探査機すごいねみたいな、いやアメリカさんオタクだって頑張ったけど墜落したじゃないですかみたいな、あ、そうは言わないけど、ね、まあ、そういうね、うん、いわばなんか人類の文化の人、うん、教養っていうかね、うん、その最も基本が宇宙だな、うん、なぜかって言ったら私はどこから来たか、うん、
はいはい、
この地球とは何なんだろうかっていう、うん、誰もが抱く根源的な問いですよね、うん、そういうものに答えようとしてるわけですから、うん、これに関心を持つってことはいわば最も地球人らしい文化的な素養なんだと、
なるほどなるほど、
いうふうに僕は思ってるんですけどね。
なるほどね、うん、そうですか。まあでもその例えば実効的なというか実質的なメリットみたいなところも、例えばなんか国中さんが今回だいぶ先の話だけどっていう前置きで、例えば火星移住なんかも究極の目標の一つみたいなことをおっしゃってましたけど、はい、やっぱりそういった意味でもやっぱりハヤブサ2は今回ミッションがある、
つまりあれだけ遠くの小惑星に行ってで帰ってこれるってことが大事でね、
うんうん、
この前のロゼットは行ったっきりですよ、
はいはい、
でアメリカが送ってる火星探査機も全部行ったっきりですよね、
うんうんうん、
で人間が行った場合は帰ってこなきゃいけないですから、
はいはい、
そういう意味ではまずこんな小さい規模だけど行って帰ってきたっていうことは他にないんですよ。
そうですね、
わずかな例はありますけども、うん、こんだけのまだないと、うん、それから小惑星というのは今中国あたりがもうやったらにその熱を上げてる部分っていうのはね、うん、資源がある、
お、
地球の材料ですから
文字通りだから、文字通りそうですね、
金だろうか何だろうかあるかもしれないまあ全部金でできてる小惑星はないと思いますけども、うんうんうん、あったら面白いですねだから資源はある、金属ある、だったらば火星に行くときにまず小惑星に行って、はい、そこの資源を使って燃料を作って、
うん
うん、あるいは探査機もそこで作って、
うんうん、
そうすれば地球から重いものを持ってかないでも、あそこで大きなものを作って火星にそこから出ていけばいいということも可能じゃないですか。そういうことを大きな宇宙大航海時代ということを考えれば、これはまさしくそのね、先鞭であるということを国中さんはおっしゃったわけですよね。
なるほどね、そうですかそうですか。でもそうなるとやっぱり例えば、まあ、今回ね日本のプロジェクトですけど、日本の例えばじゃあ宇宙開発の現状ももっと改善していかなきゃいけない。
今ね年間の予算が3000億円ぐらいなんですよ、
はい、
でこれは例えば NASA は火星探査だけで1兆円かけてるわけですよ。
あ、桁一つ違いますね。
で日本はもうあらゆるものをそれでね、うん、まあそれやんなくちゃいけなくて、しかもどんどんどんどんどんどん予算は縮小傾向にある。もう JAXA の仕事をお手伝いしてますけども、ともかく予算なくて大変ですね。 JAXA の、 東京 の、 本部になるところはお茶の水の駅前にあるんですけども、会議室なんてこのスタジオの半分ぐらいもないぐらいな6畳
あるかな、
7畳ぐらいあるかな、
うんうん、
だからもうしょうがない。この前打ち上げ前に川口先生とインタビューしたいっていうんでJAXAで行ったんですけど、
はい、
すいません今日は会議室一つもありませんからってんで外の喫茶店で話を聞いたっていう川口先生とですよ、
もうハヤブサのプロジェクトマネージャーともあろう方が
もうしょうがないみたいな感じで、まあでも国民の皆さんがね宇宙が大事だってことが分かってくれれば、うん、税金を払うのは国民ですから、
うんうん、
それから 国民がこれだけそのね、やっぱしこう、宇宙に関心を持って、これは若い人たちもそれでこう、鼓舞されて、そして僕も科学者になろうとか技術者になろうと思うじゃないですか、はい、そういうものは将来の国を支える大きな力になるのでね、うんうん、そういう意味で290億円安いと言ってるわけで、うんうん、中にはそんなもん使って税金の無駄だっていう人もいるんですけれども、はい、他にねこれ以上その次の世代を育てたり、うんうん、国民を元気づけてるあのものってあんまりないじゃないですか今。そういう意味ではあのとても大事なプロジェクトで、うんうん、単に日本の宇宙の開発をどんどんどんどん広げていくだけではなくてね、うん、このハヤブサ2を2年半でゾンビになりながらもねあの、必死になって作った彼らの生き方っていうものを見たときに、はい、うんうんうん、そうか俺もくじつけそうだけど頑張らなくちゃいけないなって思う人がたくさん出てくると思うんですよ。
なるほどね。
僕はそういう思いを込めてこの本をね書いたわけなんですけどね。
なるほどね。じゃあねぜひともね一人でも多くの方にこれをじっくり読んでいただいて、
はい、
そこの熱き魂を、
はい、
感じていただきたい。山田さんご自身は今後まあそのね進行形だとさっきおっしゃいましたけど、はい、今後ハヤブサ2の具体的にはどんなところをこう注視していくんですかね。
まだねあの、うん、これから打ち上がった直後からさあこれからこういうことやりたいなというふうに思ってるんですけども、あの実はまだこのさっき言った11個の荷物持ってくという中で、うんうんうん、まだ伺えなかった方たちがたくさんいます。当然ハヤブサ2作っても追い込みの時段階ですからもう忙しくて会えないわけですよ。
そうですね。
ですから多分これから50人や100人の方にはインタビューを続けていきたいってこともありますし、うんうんうん、節々それぞれのイベントが起こります、
はいはい、
一番最近というか次来るのは、うん、もう一度ハヤブサが地球に戻ってきます。ハヤブサ2が、
うん、地球のとこに来る。
太陽の周りを一回りして地球のとこに戻ってギリギリに戻ってくるんです。
ほうほう。
でかすめるんです。これ何をやるかというと地球の引力とか、うんうん、地球が太陽の周りを回ってる光転力ってあるんですか、うん、そういう力を使ってその力を頂戴して加速するんですよ。で方向も目的地の小惑星に定めるということをやるんですが、うんうん、これが極めて難しいあの仕事なんですね。狙いを地球のかすめる狙いをほんのわずか、うん、あの、うんうんうん、行かなくちゃいけないんですけども、それがどれぐらい大変かというと、うん、東京からサンパウロに置いてあるテントウムシ1個を狙うぐらいな地球の裏のそれぐらいの精度で狙っていかなきゃいけないわけですからそこまでにそのコントロールしてね、イオンエンジンを吹きながらね、軌道をきちっと計算しながらね、もう1秒どころじゃないですよ。
ですね。
それでピューッあーって言ってやっと本格的な旅が始まると。
じゃあそれが地球スイングバイ、
スイングバイ、
はい、と呼ばれるものなんですね。
今が幼稚園の子もね、うん、地球スイングバイって口にするそうです。
そうですか。じゃあね、さまざまなイベントもまあ目白押しですから、
はい、
ぜひね注目して、最後にですけど、今宇宙一人旅始めたばっかりのハヤブサ2君に、じゃあ山田さんから送る言葉をぜひ。
もうただひたすら頼むぜ。お前期待大きいんだからな。
まあでもね、そのプレッシャーに押しつぶされないように、
はい、
でもね、本当に見守っていきたいと思います。
はい、
ラジオ番組もですね、本日はノンフィクション作家の山根一馬さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ番組学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ノンフィクション作家の山根一馬さんをお迎えしてお送りしました。山根一馬さん、今回ははやぶさ2のお話がメインでございましたが、まあでもね、あのはやぶさ、先代のはやぶさとこう今回のはやぶさ2、まあ、もちろんね連続してつながっている、まあ、そんな、シリーズでもございますし、まあ2の方は打ち上がったばっかりですけども、はやぶさ1の方で得られた知見というのがまた2に託されて、またさらに大きなお土産を持ってきてくれるはずと、まあ帰ってくるのは予定通りいけば2020年の冬ということですからね、東京オリンピックの後にまたすごいフィーバーが来ることを願って頑張れよと言っておきたいと思います。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ
またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。